特集、食を通して健康な毎日を。健康、健やか、幸いの二文字です。第二次会津若松市食育推進計画を策定しました。この校のタイトルのバックになっているのは、黄緑色のランチョンマットの上に、ごまをまぶした白いご飯と、主菜と副菜が並べられている写真です。食は、健やかな体と心を育む大切なもの。市では、本年度、第二次会津若松市食育推進計画を策定しました。この計画の期間となる令和3年度から7年度は、災害や新型コロナウイルス感染症などにより急激に変化する社会情勢を踏まえながら、新しい生活様式での食育と食育を通した人づくりに焦点を当てた計画を進めていきます。ここでは策定した内容をお知らせします。体は食べたものからできています。皆さんもこの機会に普段の食生活を見直してみませんか。食を通して健康な毎日を送りましょう。問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 健康には塩分摂取が大きく関わっています。国民健康保険者特定健診の結果で高血圧の人の割合が比較的多い高野地区の皆さんに現状をお知らせし、家庭内での味付けの濃さ、主に味噌汁を測定してもらいました。令和元年度実施。図があります。この項の最後に読みます。濃い味を好む人の割合は高血圧者割合の高い上位4地区の中では少なく、調査年度の高血者割合は低く抑えられていました。濃度が薄めでも量が多いと塩分摂取量は多くなります。健康と関係が大きい塩分摂取に目を向けてみましょう。高野地区の測定結果、185世帯。円グラフです。塩分濃度が 1% 以上の濃いは 5.9%、11世帯。塩分濃度 0.7% から 0.9% 程度の適塩は 53.0%、 98世帯。塩分濃度 0.6% 以下の薄いは 41.1%、 76世帯です。グラフ終わり。第二次会津若松市食育推進計画の一部を紹介します。6つあります。番号を振って読みます。1、健康長寿を目指した食育の推進。食生活のリズムや朝食の重要性に関する情報を発信します。栄養バランスを学んだり、自分の食生活や栄養状態を確認できたりする機会を創出します。低栄養フレイル予防を図ります。フレイルとは加齢に伴い筋力や活動が低下している状態。2、ライフステージに応じた食育の推進。乳幼児から少年、若者、青年期までの望ましい食習慣の継続を推進します。食生活に関する相談窓口を拡充します。高齢期に大切な筋肉量や体組成に基づいた食生活を学べる機会を創出します。3、家庭での食育の推進。各家庭で早寝早起き朝ごはんを実践できるよう、年代に応じた食育講座を開催します。地域の食材を紹介したり、栄養に配慮したレシピなどを掲載した食育実践ガイドを作成配布します。健康づくりやフードロス、食品ロス対策に取り組むための具体的な手法をお知らせします。4、幼稚園、認定こども園、保育所、学校などでの食育の推進。子どもの成長段階での望ましい食習慣に関する情報を提供します。 早寝早起き朝ごはんの状況を調査し、その結果をお知らせします。他分野で食育を進めるための研修会などを開催します。5、地域とともに進める食育の推進、地産地消、環境に配慮した食育の推進。地域の食の課題解決への啓発活動や食育活動ができる人材を育成します。減塩の取り組みや地域の食の課題に対応した食環境整備を進めます。地域の郷土食などを伝える活動を地域全体で進めます。もったいない意識の向上や食品表示やフードロス、食品ロスなどへの意識・関心を高めるための取り組みを推進します。SDGs を踏まえた食育を推進します。6. 食育活動の展開。仮称、食の会津っ子宣言を設定し、食育の日、毎月19日、などで情報発信をします。様々な機会を捉えて啓発活動をし、具体的な食育情報をお伝えします。写真があります。幼稚園児でしょうか。菓子パンのようなものに食らいついている。頬や手のぷっくりした子の笑顔の写真です。今回紹介した内容の詳細は、市のホームページにも掲載しています。市のホームページの QR コードがこのページの左下にあります。